10ページです。引き続き農業委員会だよりインフォメーション、お知らせ。農地についてのご相談は農業委員会まで。1、自分の農地であっても無断で転用、売買、貸借するのは法律違反です。自分の土地だから許可や届け出をしなくても自由に転用したり売ったり貸したりしてもいいと思っている人はいませんか？実は農地の転用、売買、貸借は法律によって制限がかかっています。所有者の一存で農地の転用、売買、貸借はできません。許可を受けずに転用、売買、貸借をした場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の罰則対象になることがあります。また農地の状態に戻す、原形復旧するよう命じられることもあります。すでに許可を受けずに転用、売買、貸借をしてしまったという場合でも追認許可できることもあります。まずはご相談ください。 2. 農地の貸し借りは農地バンクで安心安全に。高齢で耕作が難しい、相続したけれど使い道がない、そんな農地を意欲ある担い手、受け手へつなぐ公的な仕組みが農地バンク、農地中間管理機構です。貸したい人から農地バンク、農地中間管理機構を通して借りたい人へのイラストがあります。令和7年4月から農地の貸し借りは原則として農地バンクを通じた手続きに一本化されました。熊本県農地中間管理機構が間に入って貸し借りを行うため安心確実です。ここがメリット、4つあります。 1. 賃料の徴収、支払いは機構が代行するため未払いのトラブルがない。 2. 契約期間終了後は必ず農地が返還されるため貸したら返ってこないのではという心配がない。 3. 条件を満たせば協力金などの交付金を受け取れる場合も。 4. 所有する全農地を貸し付けると固定資産税が減免される場合がある。ただし3、4には要件があります。詳しくはお問い合わせください。貸したい、借りたいけど相手がいない場合も、まずは地元の農業委員や役場農政課または町農業委員会事務局へご相談ください。トラブルに注意。ご近所だし信頼しているから、そんな軽い気持ちで口約束だけで農地の貸し借りをしていませんか？書類を残さない、いわゆる闇小作は法律違反になるだけでなく、将来大きなトラブルの火種になります。実際にあるまさかのトラブル。所有者側のトラブル。自分の土地なのにお金を請求された。長年20年以上貸していたら借り手が法的な権利、時効取得を主張。土地を返してもらうために高額な利息料を請求されてしまった。返してほしい時に返してもらえない。口約束なので契約期間が曖昧に、いざ返還を求めても応じてもらえず揉め事に発展。相続したけれど誰に貸しているの？親が亡くなり子が相続したが、契約書がないため誰がどの条件で借りているのか分からず途方に暮れる。借り手側のトラブル。明日から急に使えなくなる。所有者の都合で突然返してと言われ、 生活の糧を失ってしまう。相続発生、誰に地代を払えばいい？所有者が亡くなり相続人が不明確なため、誰から借りているのかわからなくなる。トラブルを未然に防ぎ、大切な農地を次世代へ引き継ぐためにも、必ず正規の手続き、農地バンクなどを利用しましょう。11ページです。引き続き農業委員会だより。3、次世代の守り手を募集します。町農業委員会では任期が7月19日に満了となることから、地域の農地を守り生かしていく新たな委員を募集します。地域の農業者や農業団体、自治区などからの推薦だけでなく、公募も行います。あなたの力をお貸しください。10項目あります。1、応募資格、求める人物像。農業委員、農業に関する専門的な知識や識見を持つ人。農地利用の最適化をはじめとする農業委員会の職務全般について、適切かつ責任を持って遂行できる人。農地利用最適化推進委員。農地利用の最適化、担い手への集積や耕作放棄地の解消などの推進に対し、高い熱意と指揮権を持つ人。ただし次のいずれかに該当する人は委員となることができません。1、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない人。2、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの人。2、主な職務内容、会議での審議と現場での活動が中心となります。農地の売買や貸し借りについての審査、許可、農地を宅地や駐車場など農地以外の目的に変える転用債の審議、耕作放棄地の発生防止や解消のための見回りや指導、農地利用の最適化の推進支援、その他法律に基づく農業委員会の仕事。なお現地調査、定例総会は月に1回開催、年数回の研修あり。3、報酬、年額22万円。農地利用の最適化の達成状況に応じて農率給が支給される場合あり。4、任期、7月20日月曜から令和11年7月19日木曜まで3年間。5、募集人数、農業委員は12人、農地利用最適化推進委員は17人。6、選考方法、農業委員3月中旬に選考委員会で書類審査を行います。ただし必要に応じて面接を行う場合があります。その後、町議会の同意を得て町長が任命します。農地利用最適化推進委員は3月中に農業委員会で書類審査・評価を行います。その後、農業委員会の同意を得て選任します。7、提出書類、農業委員。1、大津町農業委員会の委員の推薦応募書類。2、大津町農業委員候補者同意書。3、住民票、本籍記載のもので発行から提出まで3ヶ月以内のもの。 農地利用最適化推進委員は、1、大津町農地利用最適化推進委員の推薦応募の書類、2、大津町農地利用最適化推進委員候補者同意書、3、住民票、本籍記載のもので発行から提出まで3ヶ月以内のもの。なお、1と2の様式は町ホームページか町農業委員会窓口で配布。ホームページはこちら、二次元コードがあります。8、募集期間、2月10日火曜午前9時から3月10日火曜午後5時必着。9、応募方法、町農業委員会まで持参または郵送。10、情報の公表、受付期間の中間と終了後に町ホームページで以下の内容を公表します。推薦を受けた人、応募した人の氏名、年齢、職業、性別、経歴、農業経営の状況、認定農業者であるか否かの別、推薦団体の名称、農地利用最適化推進委員、農業委員への応募状況、推薦、応募理由、問い合わせ、町農業委員会事務局、電話096-293-6686。